とリバーサイドウォーク、月曜日、サガネッチことサガネサチコがお送りしております。さあ、ここからはあなたの生活をちょっと明るく華やかにはんなりと彩る毎日をテーマにお送りしております、ビブレはんなりスタイル。月曜日は住まいをテーマにしております。今日のゲストはこちらの方、西脇畳敷物店5代目店主、そして日本畳楽器製造の西脇和弘さんです。西脇さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西脇さんはいつも元気でニコニコと
ねえ でも2日前ね、僕も足つりましたよ。夜につ
りますよね。
つります。あれもうどうしていいかわからないですね。
もう眠たいけど釣ってるし、はい、なんか脱水で水分足りひんとなんか怒るっていうのは呼んだんですけど、はいはい、そんな心当たりは、
いや、すぐ枕元の携帯で、はい、足つった時にどうする、手は動くので調べてですね、あの足の甲をこれ伸ばしたらいいのか、これこうもうも戻したらいいのか、
はいはい、
あのすぐ検索してですね、はい、あのなんとかことなきを得ましたけども、どうなんですかね、やっぱり水分、汗とかかいて水分がね、うん、不足してるんでしょうかね。
なんかあの熱中症とかもそうなんですけど、うんうんうん、脱水すると足つりがちなんですって、
う
ん、
そうですよね。
なんかね、
あとね、僕よくあの畳楽器製造って畳を広めるバンドをやってますけれども、はい、あれで演奏中にね足つるんですよ。多分あれもの脱水か、まあ緊張かもしれませんけども、足つって横にいるメンバーで足つった言うたら、あの笑ってます。自分で何とかしろみたいな。
笑って
はります。
でもえらいことですよね、はい、
よくつります。演奏する前によくつるんで、やっぱり多分搬出搬入で、
あ、なんか汗とかかいてはるしね、
けったいな楽器をたくさん持ち込むので、多分汗かいてるんや思いますけどね。
そうですね、はい、いやでも本当に笑い事じゃなくて気をつけないとね。
気をつけていただいて、暑いですからね、
はいはいはい、お互いに気をつけます。
気をつけましょう。
では今日もよろしくお願いします。
本当です。もうあの先週からの続きで、先週のおさらい聞いていらっしゃった方も、聞いていら、いただけなかった方も、
はい、
畳表について先週お話ししました
ね。よう考えたらあんまり畳のことよう知らんかったというので、基本的なことから教えていただいてるんですけど、
はい、
そう、畳のね、その畳表っていうのが、私はもう全部同じような風に思ってたんですけど、いろいろバリエーションがあるよというお話で教えていただいてました。
はい、はい、あの ござの部分ですよね、うんうん、そこで先週は例えば琉球畳についてとか、
はい、
最近よく見るあのヘリのない畳ね、
はい、
ヘリなし畳とか、うんうん、それでもちろん皆さんご存知 の昔からある畳、
はい、
あれでご座の種類とか織り方とか、うん、そもそもの植物が違いますよっていう話をしてたんですけども、はい、してたんですが、もっと違う、先週それで時間がなくなっちゃいまして、
はい、
畳のご座ぐらいやったら一周で喋れるやろと思ったんですけどもね、はい、もう枝葉ね、いらんこと喋りますから、ふとそれ先打ち合わせ佐賀根さんとした時にですね、はい、言ってなかった人、そうや、夏にはこれ言うとかなと思ったのを今ふと思い出しました。
はい、
猫座。
そうですね、
猫座、夏にはこれ喋らなきゃ。
そう、はい、昔ね、私ちっちゃい時とかでもお昼寝する時には、
う
ん、パッてこう御座引いてくれて、
その
上でお昼寝とかしてたんですよね。
昔蚊帳とかね釣ってね、
そう
あれ楽しいですよね、なんか秘密基地みたいでね。
あ、なんででしょうね、なんかワクワクしますね。
入る時に蚊が入らんようにするって入ろうと思ってね。でもなんか蚊とかね、下手したらブヨみたいな大きいやつとか入ってきたりとか、
入ってきたらね、今度出ないので、偉いことになりますね。
それ楽しいんですよ、それね、もう朝までね、もうあちこち噛まれたりするね、入るのが下手やったらね、逆効果やがな。
そう、そんなこともありましたよね。
ネゴザですわ、はい、今ね、ネゴザって結構どこでも売ってたりとかして、うんうん、もう安いのやったら数千円、
はい、
で国産の上等のやつでも、まあ、あとごめん、安いのは数百円ぐらい、
あ、おー、うん、
で上等のでも数千円ぐらいであります。
あ、うん、そうなんですね。
分からない人には言うと、布団の上に御座をさらに引いて、ござペラペラとした部分ね、うん、寝御座を引いて、はい、その上で寝ると、
はい、
もしくはもう御座直接寝るのはと思う人は、その上に薄いシーツを引いて寝るというのでですね、うんうん、まあ、何が効果があるって、昔はやっぱり今みたいにエアコンもなかったでしょうし、うん、ひょっとしたら扇風機がなかった時代もありましたから、
そうでしょうね、うん、
引くとね、まあ さらっとしてますよね。ほんで体感的にはね2度から3度体感温度が下がるそうです。寝ござを引
くと。そうですか。
確かにべちゃべちゃしないですもんね。
そうなんですよね。
シートとか汗ピチャってくっついて、うん、にょめってなってる時ある。にょめってなってる時
わかります。その感じわかります、はい、にょめってなってます。確かに
ござはにょめとなってないです
か。ならないですよね、はいはい、本当にさらっとしてますよね。そうですそうです。
だから昔の人の知恵で寝ござっていうのを、うんうん、敷いて寝ると快適に寝れるということでですね、はい、でも今寝ござ体感でまあ2度から3度下がると言いましたけども、はい、今みたいに熱帯夜とか、うん、もう真夏日とか、はい、そんな時には若干その体感温度を下げる効果があっても、まあ、それだけでは大変でしょうし、やっぱり、ね、熱中症にならないようにエアコンとか、うん、まあね、ドライとか除湿とか使う方いらっしゃると思います。
基本的にはね、はい、かけないと、
うん、でもね、その電気代にしても、はい、まあ、仮にまあ体感温度ですけれども、うんうん、エアコンの設定をですね、これ電気メーカーが実際に出したデータなんですけども、はい、1度下げると電気代が最大 10% ほど抑えられるというデータが出てます。へー。 CO2 も 12% ぐらい下げられるというデータが出てます。だから寝ござを引いて、はいはい、例えば今まで25度とか24度とか、はい、うん、あのうちなんか極端に18度ぐらいになってる時ある。
それはまたですね。
そう、はい、でそうじゃなくて、ね、25度にしてるのを26度とか27度に設定することによって、はいはい、電気代も CO2 も抑えられたら寝ござの効果がね。
そうですよね。
逆に猫座買った値段よりもさらにはるかに電気代の方が抑えられる、
はいはい、抑えられるかも、
かもしれないじゃないですか、はい、うんうん、それでその上に、まあ、午座ですから、はい、風通しのええとこに朝起きたら干しといたら夜にはまたサラサラ、は
い、あ、うん、そっか、ね、ちょっとこう干しとけばそれでいいわけですね。そ
う
そ
う、
う
ん、もう、あの、まあ、日向に干してもいいですけど、うんうん、日向に干したら日焼けがしやすいんで、あ、はいはい、まあ、一番いいのはやっぱり風通しのいい、はい、あんまり日が当たらないところに干しといたらまた夜も快適に寝れますし、ね、例えばまあ1年2年で使い終わってもその分、ね、電気代とかが控えられたらすごくいいんじゃないかなと思いますね。
そうそう、そして、ね、今お値段伺ったらそんなに お高くないので。
そうですそうです、は
い、すごく経済的ですよ ね、
はい、ね、逆に今ぐらいの時期やったら、うんうん、もう売れ残りじゃないですけども、はい、秋にかけてちょっと値引きされてるかも
セールに、
はいはい、あのうちの店でも売ってますけども今年は結構売れて、はい、もう今数本しか多分あの店にないかな。
そうなんですね、うん、へ
え。うちのでも一番安いのはね、うんうん、1200円ぐらいから、
あら、
まあ、2000円ぐらいですかね、はい、
そういったとお手頃ですよね、
う
ん、
まあ、ラジオ聞いてる方でね、はい、うちとこまでもあの買いに来れない方でも、うんうん、ホームセンターとか近くの畳屋さんに置いてあると思うので、うん、
はい、
ぜひともまだこの先1ヶ月以上は多分暑い、
ね、まだね暑そうですもんね、うん、
だからネゴザ使ってない方もそういう知恵ということで使っていただけたらなと思いますね。
私もふと思ったんですけど、うん、寝るときって、まあ、あのちゃんと寝るときもそうですけど、はい、あのソファーとかも暑くなりません、
はい、なるなるなるなる。
ずっと座ってたら
人間の形に沈みますよね。
そうなんですよ。あそこに寝ごさちょっと何オーバーカバーみたいにして引いたらちょっと涼しい違うかな
と。ちょっとバサッとしますけど、はい、いいかもしれないですよ ね、はい、それ全然明暗やと思います。マットレスとかスポンジ系のとこは特に引くと効果があるかもしれませんね。
そうですね、うん、ゴザってその、うん、なんていうんですかね、いわゆるその畳の無地のそんなんだけですかね、はい、なんかこう色ついてたりとか柄あったりとかするんですか。
そうそう、あの花ゴザとか言ってですね、はい、デザインがある。例えばあの市松模様になってたりとかストライプ模様になってたりとか、はあ、いろんなのもありますけれども、はい、うんうん、さっきあの佐金さんにも打ち合わせの時に見せてましたけど熊本城の形に折った畳の御座があったりとかですね。
それね、写真見せていただいてびっくりしました、はい、あの熊本城のその姿が織り込んであるんですよね、柄に。
ご苦労なことですね、本当に ね、
あんなことできるんですね。
できますできます。だからあとお花ボタンをこう散りばめたような形とか、うん、あのいろんなのを織って、でも一本一本ね、はい、違う色の、畳の言うたらイグサ一本一本色を染めてですね、はい、赤とか黄色とか青とかに染めて折り合わせたりとかしてですね、は
い、あ、じゃあプリントしてあるんじゃなくて、はい、あの糸をこう染めるみたいにして、はい、そうです、それをこう折り込んで柄にしてあるわけですね、
う
ん、
だから着物とかもそうかもしれませんけれども、まあ、そのように折ってあるようなものがもう昔からあります。 だからちょっと田舎とか海の家とか行ったらちょっとデザインしてあるあのゴザみたいなありますよね。
そうそうそうそう、はい、なんかねお花模様のゴザとかが引いてあった覚えがあるんですけど、そういうやつですね。
はい、そういうやつが花ゴザです。
じゃあなんかこうお好みの柄のとか見つけたらね、インテリアとかにも使えそうですしね。
そうです。今もあの花ゴザのカタログとか、今言ったネゴザのカタログ、ネゴザもいろんなプリントがしてあるのがありますので、ネゴザのカタログとかあって、はい、お客さん選んでくれる人もいますし、まあ実際何種類かあって、ほとんどネゴザうちであるのが無地もあるけどもプリントのが多いかな。
あ、それはプリントなんですか。
プリントじゃない、あの今の折ってあるやつね。
あ、それもやっぱ折ってあるんですか。
折ってある、折ってある のとかも多いですかね。
へ、でもその柄を織り込んであって、そんななんか1000円2000円ぐらいで、
そうです、ありがたいですよ ね、
はい、すごい技術で、はい、ね、それをなんか手に取れるっていうのがすごいなと思いますけど ね。
よう考えたら畳安いですよね。
安い、私今すごい安いなと思ってびっくりしました。
大体ね、熊本 あの産地のメーカーさんとか、
はい、
岡山県とか、そういう盛んなところで織って、そういうのが何種類もあの作られますけれども、
は
い、
ね、
だから、まあ、今言ったように天然のものも昔からありますし、
はい、
今やったら、介護用に、はい、あの水をはじくようなあの繊維メーカー、
は
あ、うん、あのが作ってるような畳もありますんで、それも畳表の新しいバリエーションとして、ね、あの天然の中で例えば琉球畳があったりとか、はい、今言ったでネゴザとか花ゴザとかというのがあったりとかします、はい、例えば今介護用でも実際丸洗いできる畳、テレビのニュースでね時々やってね、あの面白いの見たよって連絡もらうんだけど、はい、お風呂とかに引いちゃったり、それももう水ザーッと流すようなところにね、
はいはい、ありましたね、うん、あ、なんかあの洗い場のところが畳になってるとか、
そうですそうですそうです、はいはい、そういうのも活用して、まあ面白い感じの使い方、あと部屋に応じて赤も青も黄色も紫も白も黒も、あの、今そういうあの樹脂メーカーは色のバリエーション作るのはやっぱり得意ですから、
はい、
畳を天然の染めるよりも発色がいいもの、
はい、あ、うん、そうか、水洗いできるということは、うん、イグサじゃなくて、うん、そういうあのなんていうんですかね、作った化学繊維みたいなのでできていて、 はい、それは、まあ、綺麗な色ができるわけですね、は
い、そういうのもできてますね。
あ、
だからあの完全に防水にすると、
うんうん、
プリント素材に畳の目押しをしてある、はい、あの柔道とかがそうですけれども、
この前おっしゃってたあの柔道用の畳みたいな、
はい、あれやったらもう完全に撥水あの、はい、シートですんで、
うんうん、
水を通さないですけども、はい、水をそこまでいかなくても、
はい、
繊維で織り込んであるやつは水がぷくっと、はい、あのこぼしてもすぐ拭けば、うんうん、もう全くシミにもならないので、
はい、
そういうのも今時便利、介護とか、例えば学校とか、
はい、
あのね、子供さんたちのいるキッズルームとか、そういうところには使えることが多いですね、
まあ、どれだけ気をつけててもやっぱり汚すことも多いでしょうし、はい、そうするとあの服だけでは取れなくってちょっと洗いたいとか、
はい、
あとまた今時だったらね、あの消毒したいとかっていうのもあるでしょうけど、
うんうんうん、そうですね、
そういう時には、まあ、イグサよりもそういう化学繊維の方が、うん、まあ、丈夫ですし、水洗いもできるんだったらね、
そうですね、
はい、使い勝手がいいのかもしれないですね、うん、
だからケースバイケースで、
うん、
まあ、本当に僕らはやっぱり天然の畳が一番いいとは思うんですけれども、はい、でも用途に合わせてはそういうのもありかなと、
そうですよね、
率直に思います。
うんうんうん、そうやって、まあ、でもあの畳のこうでも肌触りとかね、うん、なんかあの編んであるあの感じがいいですよね、あの足の裏に当たる感じが好きなんですけど、
でこぼこ感ね、いい感じのね、
は
い、
サラサラしますしね、
サラサラします、その通りですね、ペチャッとしてないですからね、
なるほど、そうか、いろんなバリエーションがあるっていうことですね、
は
い、うん、
これからまた 色織り方素材、うん、いろんなケースで、
はい、
まだこれからもね、はい、どんどんその辺はね開発されていってるという、畳ができてもう今1200年以上経ちますが、さらに新しいバリエーションが時代時代でできていってるというのは嬉しいなと思いますね。
すごいですよね、なんかこう時代とともにこう歩んでいってる感じがしますよね、うん、いやー今日も面白かったはい、いろんなお話を聞かせていただいてありがとうございます。また次回もちょっと畳のあれこれについて、はい、いろいろ、はい、はい、お願いします、
はいはい、こちらこそよろしくお願いします、
はい、今日ゲストにお越しいただきましたのは西脇畳敷物店5代目店主、そして日本畳楽器製造の西脇和弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお時間は北大路ビフレの協力でお送りいたしました。